こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 Kindle 出版始めたら6ヶ月でファイルできた私の話は、 AI アイデア工房による日本語の Kindle 出版指南書であり、生成 AI を使った執筆副業と印税収入の構築を主題にしている。内容は特別な文筆経験を前提にせず、 ChatGPT などの AI ツールを活用して企画執筆し、販売後の改善を進める考え方を整理した実践型のビジネス書である。著者側の紹介情報では、SaaS 企業で業務改善に関わる会社員が副業として AI Kindle 出版に取り組み、半年で月20万円超の印税収入を得るようになった経験が軸とされている。本書の目的は、早期退職そのものを単純に進めることではなく、本業を続けながら限られた時間で出版活動を仕組み化し、収入源を増やす現実的な手順を示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI を執筆代行ではなく出版工程の補助装置として使う発想。本書の中心にあるのは、 AI を使えば誰でも自動的に売れる本を作れるという単純な主張ではなく、 AI を出版工程の各段階で補助的に使うという考え方である。 Kindle 出版ではテーマ選定、読者像の整理章立て、本文の下書き、タイトル案、説明文、改善点の洗い出しなど、執筆以外にも多くの判断が必要になる。本書はこうした作業を人間だけで抱え込むのではなく、生成 AI に叩き台を作らせ、著者が経験や読者理解を加えて整える流れを重視している。重要なのは AI 出力をそのまま完成品にしない点である。 AI は文章量を増やすことには無く、読者にとっての具体性、信頼感、著者独自の視点は人間側が補う必要がある。この位置づけにより初心者でも着手しやすくなる一方で、品質管理の責任は著者に残るという現実的なバランスが示されている。次に、会社員の時間制約を前提にした Kindle 出版の作業設計。本書が扱う副業モデルは、専業作家のように長時間を執筆に投じる方法ではなく、本業を持つ人が限られた時間で出版を進める設計に特徴がある。著者情報では、業務フロー設計や業務改善に携わる会社員として少ない時間で成果を出す発想が背景にあるとされる。そのため Kindle 出版も気分や才能に依存する創作活動というより工程を分解し、短い作業単位にして積み上げる副業として捉えられている。例えばテーマ案を出す時間、構成を固める時間、 AI の下書きを確認する時間、修正する時間を分ければまとまった休日を待たずに進行できる。これは初心者にとって重要で、出版前に完璧な執筆環境を整えようとすると行動が止まりやすいからである。本書は継続できる作業量に落とし込むことが副業収益化の前提であり、 AI 活用はその時間制約を緩和する手段だと位置づけている。出版後の印税収入を安定させるための改善視点、 Kindle 出版の入門書は原稿を完成させて KDP に登録する手順に重点を置くことが多いが、本書で目立つのは出版後の収益安定化にも関心を向けている点である。電子書籍は出せば終わりではなく、読者に見つけてもらい、購入または読み放題で読まれ、評価や反応を踏まえて改善していく必要がある。販売ページのタイトル、表紙、説明文、カテゴリー、キーワード、シリーズ展開などは印税額に影響しうる要素である。本書は著者の半年で月20万円超という実績紹介を背景に、単発出版よりも継続的な改善と複数冊の積み上げが重要であることを示していると考えられる。特に初心者にとって有用なのは、出版後に何を見直すべきかという視点である。初回の本が期待通りに売れなかった場合でも、読者ニーズとのズレ、訴求の弱さ、テーマ選定の甘さを点検できれば次の出版に学びを移せる。そしてファイラを早期退職の夢ではなく生活費を賄う収入源として扱う姿勢。タイトルにはファイルという強い言葉が使われているが、本書の位置づけは投資資産だけで完全に退職する従来型ファイラの解説書とは異なる。紹介情報では、 Kindle 印税だけで生活費を賄える状態を得て、会社員のまま実質的なファイルに近づいた経験が示されている。ここでの焦点は、退職そのものよりも給与以外の継続収入を持つことで働き方の選択肢を広げることにある。 Kindle 出版の印税は完全な不労所得ではなく、企画制作更新販売改善が必要な知的労働の成果である。そのため本書はファイルを過度に理想化するより、生活費を一部または全部補う収益基盤を作る副業として説明している点に現実味がある。読者は短期で退職できる保証を期待するよりも、固定費や生活費との関係で必要な印税額を考え、自分の作業量とリスク許容度に照らして判断する必要がある。最後に、初心者向けに完璧主義を下げつつ独自性を補う編集意識。本書の読者層は文章力や出版経験に自信がないが、 AI を使って Kindle 出版を始めたい人に置かれている。そのため 最初から完成度の高い本を目指して動けなくなるより、まず小さく出版し、反応を見て改善する考え方が重視されている。ただし、完璧を求めないことは、低品質な文章をそのまま出すこととは異なる。AI が作った一般的な文章に、自分の経験、読者の悩みへの具体的な回答、実践上の注意点を加えることで、最低限の独自性と有用性を確保する必要がある。本書の意義は、この2つを両立させようとしている点にある。つまり、初心者の心理的な障壁を下げながら、AI 任せにしない編集責任も残している。AI 時代の Kindle 出版では、量産のしやすさが競争を激しくするため、読者にとって何が役立つのかを判断する編集意識が単なる操作方法以上に重要になる。結論として、本書は、Kindle 出版を副業として始めたい初心者、生成 AI を使った文章制作に関心がある会社員、給与以外の収入源を作りたい人に向いている。特に文章を書く時間が少ない、出版の全体像がわからない、 AI をどう実務に組み込めばよいか迷っている読者には、作業工程を分解して考える手がかりになる。実用面では、 AI による企画や下書きの活用、出版後の改善、印税収入を生活費との関係で捉える視点が得られる。知的な利点としては、 Kindle 出版を才能依存の創作活動ではなく、読者ニーズ、作業設計、継続改善を組み合わせた小規模なコンテンツ事業として理解できる点がある。同種の AI 副業本と比べた際の特徴は、短期間での成果を打ち出しつつも、本業を続ける会社員の時間制約や出版後の収益安定化に焦点を置いていることである。誇張された成功保証として読むのではなく、AI 時代の個人出版を始めるための現実的な入り口として読むと価値が高い。ご支援いただける場合は、AI アイデア工房、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。